ご理解第61節神より金光大臣にいつまでも尽きぬおかげを話しにしておくのぞ。信心しておかげを受けたら神心となりて人に丁寧に話をしていくのが誠の道を踏んでいくのぞ。金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になりても神より上になるとは思うな。信心生活とは神様中心の奉仕の生活を言うのである。神様を使う信心から神様に使われる信心を目指せ。神様を使おうとするのが私どものありさま、大概の私どものありさまですけれども、それこそ神様を便利屋のように使おうとするという表現がありますね。師匠大坪宗一郎氏がおっしゃっておられましたが、あれをしてください、これをしてくださいと神様に頼む一方ですね、私どもの願い事を聞いていただきたい、病気を治してください、商売を繁盛させてください、儲けさせてください、それこそ今日は明日はお弁当をいくら作って売り出しますけれども、何個作ったらいいでしょうかと。まあ、お弁当を作って日持ちがしないわけですから、その日のうちにもし売り切れたならば結構だけれども、残ったりすると傷んで帰って赤字になったりするわけですからね。お客さんが来られる数だけ、まあ、作らせていただく、ちょうどというのでしょうか。何事でもそうですね。商売などは何事もそうですね。足りないとまた、まあ儲け損なったと言ったり、多すぎると在庫を抱えて赤字になったということになる。ちょうど良いだけ仕入れて、ちょうど良いだけ売れる、ちょうど良いだけ作って、ちょうど良いだけ売れるというのが一番効率がいい、儲けがあるわけでしょうから、そういうことに神様を使おうといたしますね。明日は何個作ったらいいでしょうかというわけですね。いわば私どもは自分の願いを叶えてもらう、そのことのためだけに神様を使おうとしているということの方が、まあ大概ではないでしょうかね。神様の願いは人が助かることだと教えてくださいます。まさに神様のお心を教えてくださる信心というものは、その神様の何と言いましょうか、働きをいただくということでもありましょうし、神様にお願いをして神様に聞いていただき願い事を叶えてもらう、それが信心だという普通の認識もありますけれども、それから少し高度になりますと、ただ神様に願いをして叶えてもらうというだけではない、教えというものがある。人間こう生きるべきだ、こういう心にならねばならない、こういう心持ちで生活せねばならないといったような、そういう教えがある。だからその教えをいただく、教えてもらう、それがまあ信心というのでしょうか、宗教だと。師匠は宗教とは宇宙が示すことを教える、それが宗教だと。うかもりですね、に示すと書いて宗教の宗ですね。今日は教えるですけれども、うかもりとは天地のことだと、まあ宇宙のことだと。それが示すことを教えてくださる、教えるもの、それが宗教だと。まあある意味天地の道理というのでしょうか、宇宙の道理とでも言うのでしょうか、それがまあ宗教だとも言えるわけですけれども、その私どもの願い事を聞いていただきたい、聞いてもらおうとする信心から、 神様の教えをいただこう、そしてその教えに基づいて生きようとする信心へと、だんだん信心が高度になってくるというのでしょうかね。そしてその神様の教えを守る、例えば腹を立てるなという教えがあったら、その腹を立てないといったような、そういう教えに取り組むことによっておかげを受けていく、自らの心を改まることによって神様のおかげを受けていくという生き方もありましょうし、そしてそこからさらにもう一段進むと、今度は神様の心が分かりたいといったような、神様の心を分かろうとする信心、神様の心を分かさせていただく信心ということに進んでいくのではないでしょうかね。そしてその私どもが助かるということが、私どもの願い事が叶うということが、私どもが助かるということと直結しているものではない。私どもの願い事が叶うイコール私どもの助かり、または私どもの助かりイコール私どもの願い事が叶うことではないということが分からされますね。ある師匠がよくお話しされておられたお話に、そのある子供さんが病気になられてもう死にそうだということでお願いに見えられた、それでおかげで九死に一生のおかげをいただき、その息子さんの命が助かられた、それでその時は大変、いわば願い事が叶ったわけですから、ありがたい、いっぱいであったと。で、まあ案外その後の信心が続きませんからね。そしてまた数年経ってその方が見られた。今度のお願いはどういうお願いかというと、先生、あの時息子の命を助けてもらったけれども、助けてもらわない方がよかった。今にしてみればですね、あの子が大きくなって悪さをするようになった。で、大変、まあ、何と言いましょうか、手につかないような悪さをするような子供になったというわけです。ですから、むしろあの時死んでしまっとった方がよかった。と、今度は命を助けられたということを嘆かれるわけですね。まあ、人間のその時その時の一時的な願いというのでしょうか、私利私欲による願いというのでしょうか、牙城牙欲を満たす願いというのでしょうか、そういうものが叶えられたからといって真の助かりにつながるというわけではありませんね。人間の真の助かりはどこにあるのだろうか。あ、それはいろいろな段階があるのでしょうけれども、それこそ私どもが自らの心を磨く、心を育てるというところに焦点を定める、その出来事を通して心を育てよう、自らの心を、いよいよここを大きくなっていこう、豊かな心になろう、人を責めないような心になろう、泥の心になろうといったような、自らの心を育てることのために一切の事柄をいただいていこうとする信心姿勢、そこにやはり一つの助かりの世界がありますね。と、また今朝いただきますのは、そういう自らを育てていこう、いわばこの世には魂を磨きに来たのだと本然と悟らせていただき、そこに焦点を当てての人生を送らせていただくことと同時に、また神様のお心が分かることだと、神様のお心を感じさせていただく時に助かりがあると、いわばそれは神様から守られているなと実感するような時、 あるいはなるほど神様から愛されているなという神様がから愛されている私だというものを実感する、その時に助かりがある、心の上に助かりがあるということなのですね。信心をさせていただくということは、おかげをいただくために信心をすることもありましょうけれども、もう一つは神様のお心を分からせていただく、神様のお心が分かるようになる、いや神様がそのお心を吐露してくださるような働きをいただけれるようになるための信心の修行稽古とも言えると思いますね。神様のお心が分かれば、なるほど、ここはもう一辛抱せよと神様がおっしゃっておられるのだな、ああここはこういう心を作れと神様がおっしゃっておられるのだなと、その神様のお心に触れるならば、よしそれならばという元気な心も出てくるものですね。その神様のお心に触れないから、神様の親心がわからないから難儀だと思ってしまうということもありましょうね。実は今朝は不思議な負い目をいただきました。その負い目の中で二代親先生ですねが私どもの前を歩いておられるのですけれども、ある川のような池のようなところがあるのですが、そこをあれは何ですか、その川というか池の中に、まあ、小さな小道みたいなのがついているのですね。それで向こう側に渡れるわけです。それで二代がその細い道を、小さな道を向こう岸の方に渡ろうとしていかれるのですけれども、その渡ろうとされる中にトイレットペーパーがありますね。あのトイレットペーパーをまあほどきながら、まあ何と言いますかね、あのよく昔はテープを船なんかが出るときに紙テープを投げて何かが別れをするというようなのがありましたね。ああいうような感じで、そのトイレットペーパーですねをの巻きを少しずつほどいていきながら向こう岸に渡っていかれるのですけれども、それを私どもがまあこちらの方からまた拾いながらというのか巻きながら行くわけですけれども、あまあ受け取って巻きながらというのでしょうかね。それでその二台がちょうど向こうに渡り切られた時に、そのトイレットペーパーがの芯が出てくるわけですね。ちょうどトイレットペーパーも切れるわけです。巻きが切れるわけですね。で全部巻きほどし、その巻きほどすというのでしょうか、巻きほどしてしまったと、そのところにちょうど向こう岸に渡られたというような負い目でした。それで負い目の中で、ああちょうど渡り切った時に髪が切れたねと、まあ私どももそのタイミングの良さに感動しておる、また二代親先生もああ今ちょうどだったと感動しておられるところの負い目でした。まあ何かしら二代が親先生がそのお役目を終わられたという感じがいたしましたね。そしてそのバトンを私どもに渡してくださったといったような、まあちょうど二代のお役目がまあこれで終わられたのだな、そして向こうに行かれたのだなという感じのお姫でした。そして新中記念の時に、さあどういうことだろうかと思わせていただくのですけれども、ああこれはそれこそ神様が私どもに二代親先生からバトンを渡してくださった、バトンを受け継げよと、そしてまたその後を継いでくれよといったような神様のお心の現れではなかろうかと 感じさせていただいたのですね。いわば神様のお心をそのお夢を通して感じさせていただいたわけです。感じさせてくださったわけですね。そういう神様が、神様のお心を私どもに、何と言いましょうかね、分からせてくださる、知らしめてくださろうとする働きがある。そしてそこに神様のお心を感じ取らせていただいたときに、私どもの中にまた新たな、まあ感動というのでしょうか、思いが、助かりの世界というのでしょうかね、そういうものが開けてくる。信心の稽古とは、神様のお心を分かろうとする稽古だ。そしてその神様のお心を分からせていただくときに、私どもの中に真の助かりの世界が開けてくる、とも言えるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。